このテープでは、県政だより33高知2019年11月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、龍馬の休日自然体験キャンペーン、佐川町の佐川酒蔵上町歩き、ピックアップ1、2ページ、9月補正予算、総額およそ85億2300万円。ピックアップ2、3ページ。県内初開催、全国高等学校総合文化祭。ピックアップ3、4ページ。福祉・介護人材の確保に向けた取り組み。ピックアップ4、5ページ。ものづくり総合技術展を開催します。連載コーナー、土佐人6ページ。NPO 法人、佐川黒金の会和田優子さん、情報広場7ページ、催しその1、南海トラフ地震地域防災減災シンポジウム2019、その2、第9回キッズバリアフリーフェスティバル、その3、映画カランコエの花上映会と多様な性を考えるシンポジウム、その4、若年性認知症フォーラム、その後、高知県統計グラフコンクール入賞作品展示会。その6、高知競馬よさこいナイター開催日程。募集その1、緑の募金公募事業募集。その2、県営住宅の入居者募集。試験その1、県立高知中村高等技術学校、訓練生募集、一般入試。その2、令和元年度狩猟免許試験。講座その1、第2回子育て講演会。その2、パソコンボランティア養成講座。その3、福祉の仕事はじめの一歩講座。その4、発達障害に関するセミナー。お知らせその1、引きこもり就労準備支援のご案内。その2、11月24日日曜日は、高知県知事選挙投票日。その3、高知県最低賃金について。相談その1、ジョブカフェ高知出張相談会。その2、介護ウィーク面接相談会、介護就職デイ。県立施設のご案内8ページ。美術館その1、僕と私とみんなのツペラツペラ絵本の世界展。関連講演、ザ・高円寺レパートリー、ピンポン。歴史民俗資料館その1、企画展、開創700年記念牛光寺。その2、講座、牛光寺と禅僧の文芸。文学館その1、馬場胡蝶生誕150年記念展、馬場胡蝶とその時代。その2、言葉の力展、クイズイベント。埋蔵文化財センター、その1、企画展、鎌倉時代の土佐、記念講演会。その2、考古学から学ぶ史跡の見方、妙見彦山古墳。坂本龍馬記念館その1、特別展、維新十傑、創造行動志展。その2、記念講演会、龍馬の刀について。牧野植物園その1、観覧展。その2、栽培教室、初心者のための観覧作り。その3、秋の野立て。高知城歴史博物館、その1、企画展、大名簿をめぐる世界、そのすべて、土佐藩主の病と遺言、葬礼と法要、神格化まで。その2、菩提寺音楽会。その3、公開制作、石工の技術。野市動物公園、その1、開園記念日イベント。その2、どんぐり感謝祭。高知県推計人口9ページ。33高知の発行や問い合わせ10ページ。以上が目次です。10月号の表紙は、龍馬の休日自然体験キャンペーン。佐川町の佐川酒蔵上町歩きです。江戸時代、土佐藩筆頭家老深尾氏により酒造りの町として栄えた佐川町上町。400年の伝統を受け継ぐ酒蔵や国の重要文化財竹村家住宅など 歴史ある町並みが広がります。その南北は牧野富太郎や田中光明らが学んだ塾、名教館、紅葉が美しい清源寺、牧野公園へと続きます。11月16日土曜日には酒蔵ロード劇場も開催。文教の町で歴史とアートを楽しみましょう。表紙では白い土壁の町並みを観光客とガイドさんが歩く様子を紹介しています。また黒潮くんが一押しとして紹介しているのは佐川の自治市ソフトクリームです。佐川町産の牛乳、佐川の自治地をたっぷり使ったソフトクリーム。濃厚でとっても美味しいよ。佐川観光協会で食べられる気ね。街歩きの一息にどう？以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。9月補正予算、総額約85億2300万円。債務負担行為。2億2700万円。債務負担行為とは、複数年度にわたる事業について、翌年度以降の財政支出を約束する行為です。令和元年度の一般会計9月補正予算では、経済の活性化をはじめとする基本政策などを着実に推進するための経費や、台風第10号などによる被害について、復旧を行うための経費を計上しています。1、経済の活性化。4億6000万円。債務負担行為。2億800万円。5つの基本政策の加速。観光分野。国際観光のさらなる推進を図るため、中国最大のオンライン旅行会社と連携し、中国市場を中心とするプロモーション活動を展開。超工業分野、県内への IT ・コンテンツ関連産業の集積を加速するため、立地企業の初期投資などを支援。農業分野、スマート農業を活用した次世代施設園芸の技術実証を支援。スマート農業とは、省力化や自動化を目的として、IoT、ICT、AI、ロボットなどの先端技術を活用する農業のことです。林業分野、近隣施業の効率化に向け、空港レーザー計測データを解析し、森林資源調査の基礎となる地形情報を整備。水産業分野、漁業就業希望者の増加に伴い、高知県漁業就業支援センターが実施する研修事業費を拡充など。2、日本一の健康長寿県づくり、南海トラフ地震対策の抜本強化。加速化など、68億7200万円、債務負担行為、1900万円、高知版地域包括ケアシステムを推進するため、療養病床から介護医療院への転換などを支援。高知版地域包括ケアシステムとは、地域で住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される体制のことです。住宅などの耐震化のさらなる加速、公共事業費にかかる国費の内支増に伴い、インフラ整備をさらに加速化、東京2020オリンピック聖火リレーにおいて、実行委員会が実施する広報活動等を支援など。3、台風第10号による被害への迅速な対応など、11億9100万円。今年8月に発生した台風第10号などによる被害について、河川、道路、海岸などの公共施設等の 復旧工事を迅速に実施、今後の財政収支の見通しについて、令和7年度まで、県では将来にわたって安定した財政運営を行っていくため、毎年中期的な財政収支の見通しを試算しています。ポイント1、財政調整的基金の残高は、今後の南海トラフ地震対策や大規模事業などに必要な経費を見込んでも、なお一定確保できる見通しです。ポイント2、本県の財政運営は、歳入に占める地方交付税の割合が高く、国の動向に大きく左右されるため、今後も国に対して政策提言を行うとともに、施策の実効性を高めるため、事務事業の見直しを徹底し、安定的な財政運営に努めます。令和7年度までの財政収支の見通し、令和元年度から令和7年度までの当初予算時における財源不足と財政調整的基金残高を棒グラフで表し、安定的な財政運営に一定の見通しが立っていることを示しています。以上について詳しいことは、県庁財政課、電話 088-823-9302、 ファックス 088-823-9768 までお問い合わせください。ホームページは http://www.pref.kochi.com lg.jp/sohiki/110401 です。以上でピックアップ1を終わります。次はピックアップ2です。福祉・介護人材の確保に向けた取り組み。県では県民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる高知県の実現を目指して、医療や介護などのサービス提供を担う人材の安定確保と産業化を目標に、福祉・介護人材の確保に向けた取り組みを進めています。魅力ある職場づくりを進めています。高知県介護事業所認証評価制度。県では、介護の職場で働く方が働きやすさと働きがいを実感できる職場づくりを目指して、人材育成や職場環境の整備といった取り組みを行う介護事業所を認証しています。現在19法人、127事業所が認証を取得。認証取得の取り組みを通じて、介護の仕事の魅力を高め、介護サービスの質の向上と利用者の生活の質を高めるといった好循環を目指しています。介護助手を増やす取り組みを進めています。新たな人材の参入促進策の一つとして、賃貸介護は行わず、介護現場の補助的業務を担う介護助手を増やす取り組みを進めています。介護助手は資格や経験が不要で、事業所と相談し、短時間勤務などのライフスタイルに合わせた働き方が可能です。本年度は高知市、南国市、須崎市、四万十町内の一部事業所がこの取り組みに参画しています。介護の職場で働いてみませんか？イベントのお知らせ。高知介護の日フォーラムの開催。11月11日は介護の日。福祉・介護の仕事についての魅力や専門性を県民の皆様に知っていただくことを目的に、第10回高知介護の日フォーラムを開催します。 ぜひご参加ください。内容、介護の日ポスター作文コンテスト表彰式。映画監督安藤桃子氏や介護職員などによるトークセッション。介護、看護のお仕事体験コーナー、相談コーナー、介護福祉機器の展示ほか。開催日11月9日土曜日、12時から16時30分。会場、千織町テラス、高知市千織町2丁目1-37。入場料無料。第10回高知介護の日事務局の電話番号は 088-856-6280 です。高知県介護事業所認証評価制度についての詳しいことは、県庁地域福祉政策課、福祉介護人材対策室、電話 088-823-9631 まで。介護助手についての詳しいことは、高知県福祉人材センター、電話088-844-3511 までお問い合わせください。以上でピックアップ2を終わります。
次はピックアップ3です。黒潮くんが情報発信しています。平成9年に誕生し、平成14年、よさこい高知国体では、マスコットとして大活躍した高知県イメージキャラクター黒潮くん。今年度から特に SNS や県内外のイベントにおいて高知県の魅力や取り組みなどを全国に発信しています。黒潮くんの活動、SNS で情報発信、公式ツイッターやインスタグラム、オフィシャルサイトで、県政情報やおすすめの観光スポット、グルメなどを発信。黒潮くんらしく、ゆるーくつぶやいています。黒潮くん公式ツイッター、@kuroshion_kc 黒潮くん公式インスタグラム kuroshion_kc 県内外のイベント PR 県内各地のイベント会場や県立高校の文化祭などで黒潮くんの活動や県の観光情報を PR しているほか、東京銀座の高知県アンテナショップ丸ごと高知で1日限定の黒潮くんカフェを開くなど、交流人口の拡大につながる活動を積極的に行っています。黒潮くんグッズを制作、販売しませんか？知名度抜群の黒潮くんのイラストを使用し、商品を制作、販売することができます。主なメリット、黒潮くん公式ホームページや SNS で商品を紹介します。県内外のイベントなどで商品を PR します。高知県ふるさと納税の返礼品として出品をお願いする場合があります。使用料、県内業者の場合、商品、税抜き、小売予定単価×3%×製造数量または販売数量、景品製造単価 ×3%×製造数量。使用量は消費税の課税対象です。以上について、詳しいことは、県庁広報広聴課、電話088823-9046、ファックス088-872-5494までお問い合わせください。以上で、ピックアップ3を終わります。次は、ピックアップ4です。第8回、ものづくり総合技術展を開催します。県と産業振興センターでは、高知県産業振興計画に基づく、ものづくりの地産地消、地産外消を積極的に進めており、その取り組みの一環として、ものづくり総合技術展を開催します。県内140のものづくり企業などが参加する県内最大規模のイベント、サイエンスショーやものづくり教室などのイベントや高校生による
プレゼンなども開催しています。
高知県初の優れた技術や製品を紹介、県外、海外企業との商談を積極的に進めます。県内産業や企業を知ることができる、高知県の将来を担う若い世代の人たちにとって、県内の多くのものづくり企業を知っていただける貴重な機会です。ご当地グルメコーナー、県内各地の美味しいものが集まります。開催日時、11月7日木曜日から9日土曜日、10時から16時、場所、高知市布志田の高知地場産センター、入場無料、高知駅からの無料のシャトルバスあり。以上について、詳しいことは、県庁工業振興課、電話088-823-9691、ファックス088-823-9261、または、公財、高知県産業振興センター、電話、088-845-7110、ファックス、088-846-2556、まで、お問い合わせください。以上で、ピックアップ4を終わります。
次はインタビューコーナー土佐人です。このコーナーでは未来に向けて熱く高知県内で活躍する各分野の方々の魅力にクローズアップしています。11月号では佐川町の町並みや歴史を紹介するガイドを務める NPO 法人佐川黒金の会の和田優子さんにその魅力をお聞きしました。愛する佐川町のために語り続ける NPO 法人佐川黒金の会和田優子さん、文教の町佐川町、日本の植物分類学の父牧野富太郎や元宮内大臣の田中光明らを生み出した町として知られています。また佐川町上町地区には司ボタンの酒蔵や国の重要文化財、竹村家住宅など、土佐藩筆頭家老の深尾氏が築いた城下町の姿が今も多く残っています。町の魅力を観光客などに伝えているのが、NPO 法人佐川黒金の会。平成19年に歴史的な町並みを継承し、 観光地として町の発展につなげたいと地元の有志らで発足し、平成20年に法人化しました。そこで発足以来ガイドを務めているのが佐川町出身の和田優子さん。同じ佐川町出身のご主人の仕事により長い間町を離れていましたが、17年前に U ターン、これからはボランティアをしようと参加した黒金の会の勉強会で町の歴史に魅了され、佐川町ってすごい町なんだ、もっと勉強して多くの人に伝えたいと黒金の会のガイドになりました。子供の頃知らずに遊んでいた庭が小説家の森下雨村の家でね、今だったら失礼な話、そんなエピソードも交えながらガイドをするとお客さんが前のめりになるんですよと和田さん。お客さんが知りたい歴史や年齢層によってガイドの仕方を変えるそうで、暑い中ご苦労様、また来たいですと言ってくれるお客さんの言葉に喜びを感じ、やる気も湧くんだとか。また同年代のガイド仲間と切磋琢磨し、ねぎらい合って活動を続けることにも生きがいを感じていました。観光客やリピーターが増えるよう試行錯誤しながら、今後は若い世代の人たちにも受け継いでほしいとの願いから、地元の高校生ガイドの企画も始まっています。この街を大事にしたいんですと語ってくれた和田さん、その顔には地域を愛する気持ちがあふれていました。以上について詳しいことは佐川観光協会の中にある NPO 法人佐川黒金の会、電話 0889-20-9500 までお問い合わせください。以上で土佐人のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いて催しのお知らせです。6件あります。その1、南海トラフ地震地域防災減災シンポジウム2019。南海トラフ地震に関連する情報、緊急地震速報、津波警報の啓発と、地域にあった防災対応、行動などをテーマに、シンポジウムを開催します。日時、11月18日月曜日、午後1時30分から午後4時50分まで。基調講演、南海トラフ地震から命を守る。気象庁地震予知情報課長の中村浩二氏などパネルディスカッション、情報と行動が命を救う。コーディネーター、京都大学防災研究所教授の矢守克也氏、高知県危機管理部長、黒潮町長、自主防災組織など。場所、高知市本町にあります高知会館。なお、手話通訳あり。募集人数、先着350人。申し込み期限、11月14日木曜日。申し込み用紙、配布場所、高知地方気象台ホームページ、高知県庁1階、募集要項コーナー。申し込み方法、ファックス、メール。お申し込み、お問い合わせ先は、高知地方気象台、電話 088-822-8882、 ファックス 088-871-5669、 E メール koho-met.kishou.go.jp です。その2、第9回キッズバリアフリーフェスティバル。障害児の可能性を伸ばすため、各種相談や福祉用具の展示、体験を通じ支援を行います。日時、11月30日土曜日、午後1時から午後5時30分まで、12月1日日曜日、午前10時から午後4時まで。場所、 高知市朝倉母にあります県立福祉交流プラザ。対象、障害児、障害者、家族、医療福祉従事者、教育関係者、関心のある方など、詳しいことは高知県社会福祉協議会生き生きライフ推進課、電話 088-844-9054 までお問い合わせください。その3、映画カラン声の花上映会&多様な性を考えるシンポジウム、 LGBT をテーマに周囲の人に焦点を当てた映画を上映。シンポジウムでは多様な性について考えます。日時12月1日日曜日午後2時30分から午後4時30分まで。講師ソーシャル新井小夏ハット代表。場所、高岡郡佐川町甲にあります佐川町立桜座。募集人数100人。なお、託児あり、6ヶ月から就学前児童、要予約、無料、定員5人、締め切り11月22日金曜日。申し込み方法、電話、窓口、お申し込み、お問い合わせ先は、佐川町役場総務課、電話 088922-1111 です。その4、若年性認知症フォーラム。若年性認知症への正しい知識の普及、啓発のためのフォーラムを行います。講師、若年性認知症当事者の横田博之氏、組木デイサービスの藤田浩二氏、グリートの山本博子氏。日時、11月30日土曜日、午後1時から午後3時まで。場所、高知市丸の内にあります高知城ホール。募集人数150人。申し込み期限11月22日金曜日。申し込み用紙配布場所、高知県庁障害保険支援課ホームページ。それぞれの市町村窓口。申し込み方法、電話、ファックス。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁障害保険支援課、電話 088-823-9669 です。その後、高知県統計グラフコンクール入賞作品展示会、高知県庁1階成長ホール、11月1日金曜日から14日木曜日まで、オーテピア高知図書館、11月15日金曜日から17日日曜日まで。詳しいことは、高知県庁統計分析課、電話 088-823-9344 までお問い合わせください。その6、11月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。11月3日日曜日祝日、4日月曜日休日、9日土曜日、10日日曜日、16日土曜日、17日日曜日、23日土曜日祝日、24日日曜日、30日土曜日、10日重賞黒潮マイルチャンピオンシップ、17日重賞土佐秋月賞、24日重賞黒潮ジュニアチャンピオンシップ、30日準重賞満天星特別。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。またホームページhttp://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、 県立高知中村高等技術学校訓練生募集一般入試高知校機械加工科溶接科配管科オートボディ科高卒コース定員はそれぞれ10人電気工事科定員15人自動車整備科定員20人対象高等学校卒業令和2年3月卒業見込みを含むまたは同等以上の学力を有する令和2年4月1日現在39歳以下の方中村校木造建築科高卒コース左官エクステリア科定員それぞれ10人木造建築科中卒コース定員5人対象高卒コースは高等学校卒業令和2年3月卒業見込みを含む中卒コース左官エクステリア科は中学校卒業令和2年3月卒業見込みを含むまたは同等以上の学力を有する令和2年4月1日現在45歳以下の方日時12月13日金曜日午後1時20分受講料2200円出願期間11月18日月曜日から29日金曜日まで募集案内配布場所それぞれの高等技術学校ホームページそれぞれの公共職業安定所出願方法持参郵送は必着ですなお既卒者は居住地の公共職業安定所へ持参場所お申し込みお問い合わせ先は郵便番号781-0112高知市新田1188県立高知高等技術学校電話088-847-6601郵便番号787-0019四万十市愚道5179県立中村高等技術学校電話0880-37-2723です。その2、令和元年度狩猟免許試験、会場試験、日時を申し上げます。四万十市宇山さつき町の JA 高知県畑地区本部会館、罠寮、12月7日土曜日、第1週重量、第2週重量、12月8日日曜日、安芸市矢の丸の安芸市民会館、罠寮、12月22日日曜日、高知市朝倉母の県立福祉交流プラザ、罠寮、1月25日土曜日、第1週重量、第2週重量、1月26日日曜日、出願期間、それぞれの試験日の10日前必着です。募集案内配布場所、県内それぞれの地区猟友会、高知県庁鳥獣対策課ホームページ、出願方法、医師の診断書を添付し提出してください。対象、罠寮、県内在住の18歳以上の方、第1種重量、第2種重量、20歳以上の方、受験料5200円、一部免除者3900円、県収入証紙添付してください。お申し込みお問い合わせ先は、高知県庁鳥獣対策課電話088-823-9042です。次は募集のお知らせです。2件あります。その1、緑の募金公募事業募集。緑の募金を原資として森林整備や緑化推進に関する事業を公募し、交付金を交付します。詳細はホームページをご覧ください。募集期限、 11月29日金曜日必着。募集案内配布場所ホームページ。事業実施期間、令和2年4月1日水曜日から令和3年3月22日月曜日まで。交付金1事業上限40万円。お申し込み、お問い合わせ先は公益社団法人高知県森と緑の会、電話 088-855-3905 です。その2、県営住宅の入居者募集、定期募集、高知市、京水、大津、朝倉、若草南、寺、船岡、鏡川、小高さ三の丸、東津南、横浜、鴨部、八旦町、室戸市、元、行土、羽根、奈半利町、奈半利東、田野町、田野、秋市、桜ヶ丘、宝永、江南市、赤岡東、吉川西、上市、土佐山田、鏡野、南国市、鴨原、東地、土佐市、土佐南、須崎市、桜川、日高村、日高東、四万十市、中村北、宿毛市、宿毛、土佐清水市、清水、随時募集中、高知市、春野、視聴覚障害者住宅、東洋町、野根、室戸市、佐喜浜、江南市、別所山、本山町、本山、黒潮町、佐賀、申し込み書、配布場所、高知県庁1階、募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、高知市内のそれぞれの市民会館、高知市を除く該当するそれぞれの市町村役場、申し込み書配布期間、11月1日金曜日から14日木曜日まで、募集期間、11月8日金曜日から14日木曜日まで、応募方法、持参、土曜日、日曜日、祝日を除く、郵送は消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-0832、高知市九反田 4-10-401、トップワン四国4階にあります、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。次は講座のお知らせです。4件あります。その1、第2回子育て講演会。子どもたちとゆったりと関わるために、お母さん、お父さんご自身の心のケアの仕方を学んでみませんか？講師、臨床心理士の浜川博子氏。日時、11月30日土曜日、午後2時から午後3時40分。受付は午後1時30分からです。場所、江南市野市町にあります、県立青少年センター。対象、子育てに悩みや不安のある方、子育て支援に関心のある方、募集人数80人、受講料無料、申し込み期限11月29日金曜日、なお、託児が必要な方は11月28日木曜日正午まで先着順です。申し込み用紙配布場所、高知県心の教育センターホームページ、申し込み方法、電話、ファックス、メール。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県心の教育センター。電話 088-866-0900。ファックス 088-866-0903。e メール31192@ken.pref.coci.lg.jp jp です。また、ホームページ、http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/31192/から申し込むこともできます。その2、パソコンボランティア養成講座。視覚に障害のある方などにパソコンの操作方法をサポートするボランティアの養成講座です。日時、11月16日土曜日、17日日曜日、午前10時から午後5時まで。場所、高知市大手筋にあります大手ピア高知声と展示の図書館。対象、Windows とインターネットの基本操作ができる18歳以上の方。募集人数10人、受講料無料。申し込み期限、11月11日月曜日。申し込み方法、メール、住所、氏名、生年月日、電話番号、お使いのパソコンの OS の種類を記入。お申し込み、お問い合わせ先は、合同会社、ビバーチェンバンビーナ、電話、088-892-2602、e メール、vivace-banbina@yahoo.co.jp です。その3、福祉の仕事、はじめの一歩講座。福祉施設、事業所を見学しながら、職員の方から福祉の仕事について直接学びます。日時、会場を申し上げます。11月19日火曜日、午後1時から午後3時、南国市篠原の有料老人ホーム、野いちご南国。11月23日土曜日、午前10時から午後0時、安芸市川北の総合福祉ゾーン奇跡霊の里。なお、JR 高知駅から送迎あります。対象、福祉の仕事に興味のある方、高校生、専門学校生、大学生など、申し込み期限、それぞれの開催日の3日前まで。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県福祉研修センター。電話 088-844-3605 です。その4、発達障害に関するセミナー。年齢に合わせて獲得したいソーシャルスキルとライフスキル、中高生に焦点を合わせて、をテーマに、大阪医科大学 LD センター言語聴覚士の西岡由香氏による講演会を行います。日時、11月14日木曜日、午後1時から午後3時30分まで。場所、高知市朝日町にあります、高知男女共同参画センター総礼。募集人数、先着250人。申し込み用紙、配布場所、ホームページ。申し込み方法、電話、メール、ファックス。お申し込み、お問い合わせ先は、県立療育福祉センター、発達障害者支援センター、電話 088-844-1247、ファックス 088-844-1237、e メール http://ken.pref.kochi.lg.jp です。次はお知らせです。3件あります。その1、引きこもり就労準備支援のご案内。引きこもりの状態にある方が就労できるように、相談内容に沿ったプランの作成、軽作業、職場実習など就労支援を行います。日時、平日 午前8時30分から午後5時15分まで。対象、引きこもりの状態にある方や保護者など。場所、詳しいことは、高知市上町 3-4-23、就労サポートセンター上町、上町2丁目電停から徒歩3分、電話 088-872-2644 までお問い合わせください。その2、11月24日日曜日は、高知県知事選挙投票日、私たちの暮らしに直接関わる大切な選挙です。棄権しないで投票しましょう。投票時間、午前7時から午後8時まで、一部の投票所を除く。なお、期日前投票、11月8日金曜日から23日土曜日、午前8時30分から午後8時、一部の期日前投票所を除く。詳しいことは、県選挙管理委員会、電話 088-823-9314 までお問い合わせください。その3、県内すべての労働者に適用される高知県最低賃金は10月5日から1時間790円に改正されました。詳しいことは、高知労働局、電話 088-885-6024 までお問い合わせください。次は、相談のお知らせです。2件あります。その1、ジョブカフェ高知出張相談会。就職や仕事に関する相談、面接練習など、専門相談員が個別に対応します。自分に向いている仕事や興味のある仕事の適正度がわかる職業適正診断もできます。日時、11月28日木曜日午後1時から午後4時まで。なお、事前予約不要です。場所、高知市畑南町にありますイオンモール高知2階イオンホール。対象、休職中の方、仕事の悩みをお持ちの方。詳しいことは、ジョブカフェ高知、電話 088-802-1533 までお問い合わせください。その2、介護ウィーク面接相談会、介護就職デイ。施設介護やホームヘルパー、医療機関での看護助手など、福祉分野で就職を考えている方を対象とした面接相談会を開催します。事前申し込み不要。日時、11月5日火曜日午前10時から午前11時45分、午後1時30分から午後3時30分、11月6日水曜日から8日金曜日まで、午後1時30分から午後3時30分。場所、高知市大津にありますハローワーク高知。詳しいことは、ハローワーク高知人材確保コーナー。電話 088-878-5327 までお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は、県立施設のご案内です。開館時間は、それぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。野市動物公園は午前9時30分から午後5時。最終入館が、閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者一人は入館無料。高知県高知市、長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。 企画展は観覧料が必要な場合があります。11月号では8施設のイベントをご紹介します。案内1、美術館。僕と私とみんなのツペラ。ツペラ絵本の世界展。関連公演ザ・高円寺レパートリーピンポン。開催日11月30日土曜日。1回目午前11時。2回目午後2時。1月2日木曜日より開催。ツペラツペラ。展覧会関連公演。生演奏と美術、コミカルなパフォーマンスが絡むライブの楽しさを子どもたちに伝えます。セリフが少ないので、小さなお子様も楽しめます。場所、美術館ホール。入館料、一般、前売り1500円。4歳から小学生、前売り500円。それぞれの日とも当日500円増しです。美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2 電話 088-866-8000 なお、展示等は耐震工事のため、令和2年1月1日まで休館です。案内2、歴史民俗資料館。イベント2件をご紹介します。イベント1、企画展、開創700年記念牛光寺、開催日12月1日日曜日まで、長曽我部氏や山内氏ゆかりの牛光寺の歴史を古文書や仏像などで紹介。参加料700円。イベントに講座、牛光寺と禅僧の文芸、開催日11月3日日曜日祝日、午後2時から午後4時。講師、神戸学院大学准教授、中村武史氏。募集人数、先着130人。申し込み方法、電話またはファックス、メールでお願いいたします。e メール、rekimin@koshi-bunkazidan.or.jp 歴史民族資料館の住所をお知らせします。南国市御光町八幡 1099-1 電話 088-862-2211 ファックス 088-862-2110 入館料470円。案内3、文学館。イベント2件をご紹介します。イベント1、馬場古町生誕150年記念展、馬場古町とその時代。開催日11月30日土曜日から令和2年1月19日日曜日。作品や幅広い趣味、活動を通して古町の魅力に迫るとともに、一応や東村らとの交流も合わせて紹介します。参加料400円、常設展も含みます。イベント2、言葉の力展、クイズイベント。開催日11月17日日曜日、午前9時から午後4時。展示を見ながら楽しい言葉クイズに挑戦、申し込み不要。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料常設展370円。案内4、埋蔵文化財センターイベント2件をご紹介します。イベント1、企画展鎌倉時代の土佐記念講演会。開催日11月17日日曜日、午後2時から午後4時。仁淀川流域の遺跡を中心に、中世、土佐の社会や信仰、文化を解説。講師、同志社大学教授、杉柄俊夫氏。場所、 高知市立自由民権記念館。参加料無料。募集人数120人。申し込みは不要です。イベント2、考古学から学ぶ史跡の見方。妙見彦山古墳。開催日11月24日日曜日午後1時から午後3時。南国市指定史跡。妙見彦山古墳群の見どころを案内。参加料無料。対象、小学生高学年以上。小学生は保護者同伴でお願いいたします。募集人数先着40人。申し込み方法、10月24日木曜日から電話、ホームページでお願いいたします。毎蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原1437-1。電話088-864-0671。入館料無料。休館日土曜日。企画展以外の日曜日、祝日。案内後、坂本龍馬記念館。イベント2件をご紹介します。イベント1。
特別展、維新十傑、創造、行動、志展。
開催日、前期11月4日月曜日、休日まで。後期11月8日金曜日から12月10日火曜日。イベント2、記念講演会、龍馬の刀について。開催日、11月16日土曜日、午後1時30分から午後3時。特別展では現存する龍馬の刀と伝わる五振りすべてを展示。刀剣研究家、海野清春氏が龍馬の刀についてお話しします。参加料無料、募集人数先着100人。申し込み方法、電話またはメール、ファックスでお願いします。坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦戸城山830。電話088-841-0001。観覧料700円。11月15日金曜日は開館記念日のため、観覧料無料です。案内6、牧野植物園、イベント3件をご紹介します。イベント1、観覧展。開催日、11月22日金曜日から24日日曜日、午前9時から午後5時。なお、24日は午後4時30分までですのでご注意ください。イベント2、栽培教室、初心者のための観覧作り。開催日、11月23日土曜日祝日、午後2時から午後4時。参加料無料。申し込み方法、当日午後1時より整理券を本館アトリエ実習室前で配布。イベント3、秋の野立。開催日、11月3日日曜日祝日、4日月曜日休日、午前10時から午後4時。お茶券300円。別途入園料が必要です。なお、なくなり次第終了いたします。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料730円。案内7、高知城歴史博物館、イベント3件をご紹介します。イベント1、企画展、大名簿をめぐる世界、そのすべてから土佐藩主の病と遺言、葬礼と法要、神格化まで。開催日、11月25日月曜日まで。イベント2、菩提寺音楽会。開催日、11月2日土曜日。場所、本願寺高知別院。3日、日曜日祝日、竹林寺。それぞれの日とも 午後2時から午後3時。参加料、観覧券が必要です。複数参加割引あります。募集人数先着80人。事前予約席、先着30席。申し込み方法、事前予約の方は電話またはファックス、はがきでお願いします。イベント3、公開制作、石工の技術。開催日、11月17日日曜日、午前10時、午前11時30分、午後1時30分、それぞれ各1時間。石材彫刻技術の解説と実演。講師、日本石材産業協会高知県支部。参加料無料。自由見学、申し込み不要です。高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5 電話 088-871-1600 ファックス 088-871-1619 観覧料企画展700円。案内8、野市動物公園。イベント2件をご紹介します。イベント1、開園記念日イベント。開催日、11月2日土曜日から4日、月曜日休日。スタンプラリー3日。キャラクターと記念撮影3日と4日。うまいもの1、2日から4日。イベント2、どんぐり感謝祭。開催日、11月23日土曜日祝日。午後1時30分から午後3時。どんぐりを使って工作などを行います。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738。電話0887-56-3509。入園料470円。
休園日は11月5日、11日、18日、25日です。11月3日日曜祝日は入園料無料です。
以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計分析課から9月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は698,121人。前の月に比べ496人の減少です。そのうち男性は329,227人。前の月に比べ234人の減少です。女性は368,894人。前の月に比べ262人の減少です。世帯数は318,004世帯。前の月に比べ211世帯の減少です。三山高地2019年11月号の発行部数は34万部。発行は令和元年11月1日。編集発行は高知県広報工場課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号、e メール11301@ken.pref.kochi.lg.jp、ホームページ http://www.pref.kochi.ld.jp/。制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、メール版の配信を開始しました。ご希望の方は広報広聴課までご連絡ください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までお願いいたします。 高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三山高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。三山高知11月号をお伝えしました。11月、霜月となりました。菊の香りも芳しく、朝夕の風も肌寒く、秋もすっかり深まってきました。秋は特にキノコ類が美味しいので、先月はキノコのおむすびをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今月もしめじを使った高知産のトマトとの炊き込みご飯をご紹介します。材料4人分、お米2合、トマト1個、乱切りにします。しめじ、2分の1株、小房に分けます。にんにく、1かけら、潰します。調味料、お酒、大さじ2分の1、薄口醤油、大さじ2分の1、オリーブオイル、大さじ1、お塩、少々、粗挽き黒胡椒、少々、青じそ、2枚。作り方、お米は洗い、30分から1時間ぐらい、水に浸し、ざるにあげ、水気を切ります。炊飯器に入れて、材料、調味料を加え炊き上げます。炊き上がったらさっくりと混ぜて、お好みで粗挽き黒胡椒を振り、青じそ、千切りにしたのをのせます。トマトに含まれるクエン酸が疲労回復、カテキンやビタミン C、ビタミン E が皮膚や粘膜を丈夫にし、植物繊維が便秘を予防、改善すると言われています。